聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、よみがえりの主イエス様は仰せられ、弟子たちの見ている前で天に昇って行かれました。それは紀元後30年春のことでした。そのイエス様の昇天から10日目の五旬節の朝、エルサレム町のとある家に集まって祈り待ち望んでいる弟子たちに約束のご聖霊が臨まれました。弟子たちが聖霊のバプテスマを受けて一つの共同体とされ、その一人一人に聖霊が満たされますと、お一人お一人に聖霊が臨まれますと、それぞれ御霊なるご聖霊が話させてくださる通りに他国の言葉で語り出したというのです。弟子たちがめいめい外国語でおそらくイエス様のことを福音を語り始めますと、ちょうど七週の祭りを祝うために当時のローマ帝国の各地からエルサレムの町にやってきていた敬虔なユダヤ人たちと改宗者たちは、その弟子たちの話に言葉を、そのイエス様の、そのイエス様に関する弟子たちの話し言葉に耳を傾け、驚き呆れてしまったと、ここに記録されています。御霊なる聖霊に満たされた弟子たちの語る言葉が、確かに自分たちの住んでいる地方の国言葉だったからです。この使徒の働き2章9節を見ますと、私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンクリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言ったのですね。この2章9節で言われているパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア人というのは、エルサレムの北東方向の国々に住んでいる人たちのことです。2章9節後半のカパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリアに住む人たちとは、エルサレムから見て北西方向の小アジアの地方に住む人々です。2章10節のエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たちというのは、エルサレムから見て南西方向の北アフリカ地方に住む人々のことなんですね。そして2章10節後半の滞在中のローマ人とは、エルサレムから見て西の方向に住んでいる人たち、2章11節中ほどのクレテ人とは、ローマより少し手前にあるあの地中海上のクレテ島出身の人々であり、アラビア人とはエルサレムから見て東の方向に住む人々のことですね。つまり紀元後30年頃のその当時の世界の隅々から来ている人たちのことを指しておりましょう。それらの人たちは、主イエス様の弟子たちが御霊なるご聖霊の語らせるままに外国語を語っている不思議なその光景を見て、驚き惑って当惑してしまいました。そしてこの2章11節後半で言われていますように、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、 一体これはどうしたことかと言って当惑しながらも、それが神様の大きな御業であることを認めています。しかし次の13節から分かりますように、他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたわけですね。そこでペテロは十二弟子を代表して声を張り上げて人々に語っていくのです。それがこの2章14節から36節に記録されているペテロの最初の説教です。この説教ではあざけった人々への言葉が14節から21節のところにおいて述べられ、次の22節から35節においてイエス・キリストの福音が語られ、36節において刺すような鋭い爪の言葉で結ばれています。先ほど司会者にお読みいただきました2章14節を再び見ますと、2章14節を見ますと、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんとペテロは述べています。御霊なるご聖霊に満たされて神様の大きな御業について語った弟子たちへの不当な抽象に対しては、事の真意をきちんと説明しておく必要がありました。この15節において、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんとペテロは気迫にあふれながらも落ち着いてユーモアも忘れずに述べています。ここで言われている朝の9時はユダヤ人にとっては祈りの時刻であり、特に朝の祈りの時には身を清める意味で食事をとりませんでした。ですから朝の9時ごろに酔うなどという言葉はあまりに不見識な言葉と言わざるを得ません。その誤解を解いて人々に正しい事態の説明をするために、ペテロは旧約聖書のヨエル書2章28節から32節の御言葉を引用して、これは預言者ヨエルによって語られたことですと使徒の働き2章16節で述べています。ひたむきに祈り待ち望む弟子たちに御霊なるご聖霊が望まれたという、その聖霊降臨という事態について正しい説明を必要とするのはあざける者たちだけではありませんでした。敬虔な者たちの間にも一体これはどうしたことかという戸惑い当惑があったからです。そうした人たちのことを考慮しながら、ペテロはこういう形で聖霊が注がれるようになった理由を二つの点から説明していきます。まず第一に、聖霊が弟子たちに注がれたのは、神様が預言者ヨエルを通して預言されたことの成就であると説明しています。この使徒の働き2章17節から21節に預言者ヨエルの言葉が記録されていますが、引用されていますが、預言者ヨエルは紀元前800年頃エルサレムにおいて神様の言葉を預かり人々に語っていったところの旧約時代の預言者の一人でした。ヨエルは紀元前800年頃のその当時、パレスチナの人々、パレスチナの地域をたびたび襲ってあらゆるものを食い尽くしてしまうイナゴの災害に心動かされていました。 そしてそのような災害は取りも直さず、まことの神様を捨てて偶像礼拝に陥っていたイスラエルの人々の罪に対する神様の裁きなのだと人々に警告していきました。そしてさながらイナゴの大群のように諸外国の軍隊がイスラエルの国に襲いかかろうとしていることを警告しているのです。しかし同時にヨエルは遠い将来においでになる救い主メシアについて予言し、その後救い主を信じるすべての人々に、救い主を信じるすべての人々に聖霊が注がれる時代をここに予言したのです。ヨエルによって予言された聖霊による信仰復興の時代が、それから800年の時代を経て、実は今ここに実現したのだとペテロは説明しています。救い主イエス様がお生まれになる以前の旧約時代には、特定の神の人だけが神様の霊に満たされましたが、このイエス様の再臨を待ち望む終わりの日には、老若男女の区別なく信じるすべての人々に神の霊が注がれるのだとペテロは言い切っています。そのご聖霊の注ぎを受けた人たちは皆主様の恵みのもとに夢や幻を見、そして予言するようになる、イエス様のことを証しするようになると、ここにおいてあらかじめペテロは述べているわけですよね。それまでの旧約の時代とは違った新しい時代が来るとペテロはここで断言しています。それがこの使徒の働き2章17節で、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐと言われている時代のことですね。聖霊に満たされますとき、私たちは神様の御言葉を悟り、御言葉に沿った霊的なビジョンや夢を持つことができるものとされ、その時代の預言者として力強く神の言葉なる福音をイエス様ご自身を明かしさせていただくものとされていくのだというのです。この新約の時代、聖霊の時代はすでにイエス様の再臨を待ち望む終わりの時代に突入しているのですから、この2章19節以降に予言されているように天変地異がやがて起こります。それらは特にイエス様が再臨される時に起こるであろうとみなすことができますね。太陽が光を放たず闇となり、月は血のように流出し、煙が立ち込めてもやとなる。つまり人々がどちらを見ても人々を驚き恐れさせる天変地異が終わりの日に起こるであろうとペテロはやがてその人の時のことを手に取るように述べています。そしてそのような多くの神様の怒りの印が現れる時代はこれまでになかったと言えましょう。そのような大災厄の襲ってくるただ中で、確実な救済手段は、ただ神様の憐れみにより、主の名を呼ぶ者は皆救われるとの約束が、この2章21節において述べられています。このことから、天地宇宙がその根底から揺り動かされるような事態に、主なる神様の方から一方的に救いの御手を差し伸べてくださる、その神様の慈愛はなんと大きく、この上もないほどのものでありましょうか。そのこの上もない神様のただ一つの救済手段こそ、イエス・キリスト様によって成し遂げられた贖いの御業なのだというのです。イエス・キリストは人類に対する父なる神様の愛の 唯一の保証であり、救いの約束手形なのです。イエス様が備えてくださったそのような聖霊の恵みを堅くなに退けるならば、かえって一層悲惨なことになろう、なるだろうと、ここに言外に示されているのではないでしょうか。そのようなわけで、ペテロは第二に聖霊とイエス様との関係について述べていきます。弟子たちがそれぞれ外国語で神様の大きな御業としての福音を語り出したのは、約束の聖霊が弟子たちに注がれた結果であったことをペテロは証ししました。それからペテロは聖霊が注がれるに至った経緯といいましょうか、神様の大きな御業が表されるまでにどれだけイエス・キリストご自身が犠牲を払ってその道筋を歩まれたかを語っています。そのためにペテロはこの2章22節以降において大変壮大なイエス・キリスト様に関する事柄、キリスト論を展開していきます。一体イエスという方はどのような方なのでしょうか。ペテロはイエス様について3つの事実を紹介していきます。それはイエス・キリストの十字架死と復活、そして昇天の3つの出来事です。これらの出来事はいずれも聖霊が下られ教会が誕生するためにどうしても必要な絶対条件であり、また歴史的な順序にもかないます。イエス様はユダヤの国の片田舎ナザレの村のご出身でしたが、決して無名な人ではありませんでした。生前のイエス様はエルサレム住民によく知られており、父なる神様がイエス様を通して行われた力ある技と不思議な技と証の奇跡を人々は目撃していました。それなのにエルサレムの人々はこの2章22節と言われていますように、イエス様を不法なもの、つまり神の律法を持たない異邦人の手によって十字架につけて殺したのです。その当時イエス様を十字架につけた人々はしてやったりと思ってほくそ笑んでいたのではないでしょうか。しかしそのような人間の思い上がりを超えたところに、この世界と歴史を支配しておられる神様がおられ、ご自身の永遠の目的とご計画を着々と推し進めて行かれるのです。次の2章24節を見ますと、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました、この方が死につながれていることなどありえないからですとペテロは述べています。ペテロはそのイエス様の復活の出来事を明かしする上で25節から28節において詩編16編8節から11節の御言葉を引用してそれを確証しようとしています。ペテロと他の11人の弟子たちは皆イエス様のご復活の目撃証人でした。その目撃証人であるペテロはまず詩編の作者でユダヤ人たちが尊敬しているダビデを引き合いに立てて、イエス様こそよみがえりの主キリストであることを立証しようとしています。イエス様はよみがえられました。そしてその墓は空になっています。しかしダビデの墓は今日まで私たちのところにありますとペテロは29節で述べています。ダビデは全イスラエルの王でしたが預言者であり、31節で言われていますように後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと言ったのです。ペテロはそのように述べて死後に復活することこそ旧約時代の預言者たちが預言した 救い主メシアキリストの一大特色なのだと論証していきます。そして32節で、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですとペテロは大胆に証言しています。主様が十字架につけられた時、ペテロを含む弟子たちのある者は弟子たちを否定し、ある者は裏切り、ある者は我が身かわいさにイエス様を見捨てて逃げ去ってしまいました。まさに弟子たちはズタズタに引き裂かれ、痛み傷ついてしまったのです。それまでイエス様が3年余りも寝食を共にし養い育ててきた弟子たちの群れがちりぢりバラバラになってしまったわけですね。そのままでは世界宣教の使命を果たせないばかりか、十字架上での見苦しみのすべてが無駄になってしまう、まさに気球存亡の瀬戸際にありました。そのような脆くつまずきやすい弟子たちをよみがえりの主イエス様がどのようにして立ち上がらせてくださったのでしょうか。同じ使徒の働き1章3節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。イエス様は死者の中から復活された後、その復活の40日において何をされたのでしょうか。よみがえりのイエス様がされたことは、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを使徒たちに示されたことです。イエス様は復活の見姿を弟子たちの前に何度も表されましたが、しかし弟子たちのうちのある者たちは疑いました。それまで弟子たちはイエス様を十字架上で失った痛手と絶望の底から完全には立ち上がれずにいたのです。私の牧者を責め、牧者を撃ち殺せ、そうすれば羊は散っていきという旧約聖書ゼカリア書13章の御言葉通り、イエス様が十字架上で死なれたことによって弟子たちはちりぢりに引き裂かれてしまいました。弟子たちは傷つき挫折し、ユダに続いてまた誰がという廃墟に対する怯えと猜疑心、イエス様への失望と不信、迷いの淵に突き落とされていました。その弟子たちを復活の確信に立たせ、再び弟子団として立ち上がらせ、全世界にイエス・キリストの証人として派遣していくために、よみがえりの主イエス様はどれほどの労力と汗と涙を要されたでしょうか。よみがえりのイエス様とて、その労力は決して小さいものではなかったはずです。傷つき破れた弟子たちを癒して立ち上がらせるために、イエス様は40日間を費やされたのです。イエス様は何度もご自身の傷ついた手と脇腹を弟子たちに示して、信じないものにならず、信じるものになりなさいと、よみがえりのお姿をお示しくださいました。密室に閉じこもって引きこもる、あのペテロをはじめとする弟子たちに、平安があなた方にあるようにと仰せられ、聖霊を受けなさいと、ご自身の息をふっと吹きかけてくださいました。また、夜が明け染めたとき、ガリレヤ湖の岸辺に立たれたイエス様は、船の右側に網を下ろしなさいと小舟に乗った弟子たちに命じられました。夜通し漁をしても魚一匹取れなかった弟子たちが、そのイエス様のお言葉に従って網を下ろすと、目を疑うようなおびただしい魚が網にかかったのです。さらに弟子たちが岸辺に上がると、すでにイエス様が朝の食事の準備をしていてくださいました。 そしてよみがえりのイエス様と弟子たちはそのガリレー湖の岸辺においてパンと焼き魚の食事をされたのです。その弟子たちとの食事を済ませられるとイエス様はシモン・ペテロに語りかけられました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。イエス様からそのように問いかけられたペテロの心はその時なお拭いきれない、かつて自らの犯した罪に対する自責の念で重く塞ぎがちだったでありましょう。イエス様を三度も否定したのはついこの間のことでした。あの大祭司カヤパの家の中庭でイエス様の眼差しに触れた時、思わず外に飛び出して男泣きに激しく泣いたその涙はまだ乾いていなかったのです。イエス様のために命も捨てると豪語したのに、その舌の根も乾かないうちに、そんな人は知らないと三度もイエス様を否定してしまったその心の傷がまだ本当に癒えてはいなかったのです。よみがえりの主イエス様はすでにそのペテロの心を十分に察しておられました。イエス様は私たちの失敗や痛手が深ければ深いほど個人的に親しく語りかけてくださるお方です。失敗を責めるためではなく、信仰を回復させてくださるために、あなたは私を愛しますかと尋ねてくださいます。こうしてイエス様はペテロの罪を許され、罪の許しの確信を与えてくださいました。三度イエス様を否定した傷跡は事実として残りますが、その傷がもはや痛みうずくことのないように完全に癒してくださったのです。その上でイエス様は自己主張を放棄して新しい人とされたペテロに新たな任命をお与えくださいます。私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと命じられました。羊の群れとしての教会は誠の羊飼いでられるイエス様のものです。私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、そう言われるイエス様は羊のためにご自身の命を十字架上にお捨てくださいました。ペテロに委ねられたのはそのイエス様の羊としてのお一人お一人なのですね。一度は挫折したペテロをイエス様はその傷を癒し回復してくださることによって公の働きに招いておられるのです。イエス様はかつて十字架につけられる前の晩、最後の晩餐の席上においてあらかじめペテロにこう仰せられました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように呪いにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様は仰せられます。そのペテロと同様、かつては傷つき挫折し弱い失敗者に過ぎなかった私たちを回復してくださることによって私たちを用いて兄弟姉妹たちを力づけるために用いようとなさる、それが神様の方法なのだというのです。お互いに罪許され主の憐れみを受けた者として兄弟姉妹を愛し許し御言葉をもって力づけていくことの許されるものとこれからもならせていただきましょう。復活の四十日を費やして御傷を示し傷を癒せり、実にイエス様は復活後四十日を費やして弟子たち一人一人をペテロを イエス・キリストの十字架死と復活の証人として回復してくださったのです。そのようにこれまでの過ぎ越し方を思い巡らしながら、ペテロはこの使徒の働き2章32節の神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと証言しているのですね。さらにペテロはダビデとイエス様の対比を続けながら、復活から40日後天に昇られたイエス様の昇天の事実を述べていきます。ペテロはこの使徒の働き2章34節において、ダビデは天に昇ったわけではありませんと言い、しかしイエス様は神の右に挙げられたと33節で言って、その違いを明らかにしています。33、使徒の働き2章33節においてペテロはこう述べています。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと。つまり祈り待ち望んでいた弟子たちに聖霊が注がれたのは、イエス・キリストの十字架の贖いが完成し、イエス・キリストが死後3日目に死者の中からよみがえられ、40日間弟子たちによみがえの姿を表された後、弟子たちの見ている前で天に昇っていかれた、その昇天の結果として起こったのだというのですね。それは天の父なる神の右の座において、イエス様は今や主ともキリストともされているのであり、そのことの証拠として聖霊が注がれたのだというのです。このペンテコステの朝、祈り待ち望む弟子たちに聖霊が注がれて、初めの教会が誕生するに至ったのは、イエス様が救い主キリストとして栄光をお受けになられたからに他なりません。ですから、私たちがご聖霊の満たしに預かることは、私たちの熱心によるのではなく、一方的に主イエス様が成し遂げられた救いの恵み、イエス様の勲しによるものであることを覚えてまいりましょう。主イエス様が今や王の王、主の主になられたからこそ、ご聖霊が信じる者に宿ってくださり、永遠に定住してくださることをひざまずいて感謝して受け取らせていただきましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。御霊は私の栄光を表しますと、そうイエス様はヨハネの福音書14章並びに16章において約束しておられます。御霊は私の栄光を表しますとイエス様は約束くださいますから、私たちは主イエス様によって与えられるご聖霊の働きによって、主イエスキリストの似姿に変えられ、聖火の恵みに共にこれからも預からせていただこうではありませんか。そして御言葉と聖霊の導きのうちに、青年は幻を見、老人は夢を見つつ、信仰の継承を共に目指してまいりましょう。この教会の街道チャペルが、老若男女のお一人お一人の皆様の賛美に満たされ、青年たちの賛美で満たされますようにと祈りつつ、チャペルコンサートなどの証の技に共に預からせていただこうではありませんか。それはこの世の楽しみで心を満たすのではなく、時が良くてもそうでなくても、健やかな時もやめる時も、いついかなる時にも変わることなく、主日の礼拝を主の御前に共にお捧げ申し上げ、祈りと賛美、奉仕、 兄弟姉妹との交わり、御言葉の実践などによって心を満たすことによって実現されてまいります。たゆまずご聖霊に導かれて静まり前進させていただきましょう。そのようにして主なる神イエス様のご栄光を共に見させていただこうではありませんか。お祈りいたします。恵みと誠に富みたも天の父なる神様、使徒の働き2章14節以降の聖書箇所において、キリストとご聖霊に関する大切な御言葉に預からせていただきました。イエス・キリスト様が十字架上に肉を裂き、清き血潮を流してくださることによって、そしてあなたの身元天に昇られることによって、父なる神様とイエス・キリスト様の身元から約束の助け主ご聖霊が信じる者たちの上にお望みくださり、今もそのご聖霊においてイエス・キリスト様は救いの御業をなさっておられることを信じます。恵みと誠がお一人お一人の身元に、ご家族の上に、また知人友人関わりのある方々の上に豊かにもたらされてまいりますように。私たちの御前にお捧げさせていただく賛美を、祈りを、献身のしるしを、これからも豊かに身を結ぶものとならせていただけますよう、皆様の願いに合わせ、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。